ご神君、一つ。打ち向かう者に、打ち向かう者には負けて自節に任せよ。勝つ力を持っていて負けることは難しいことではあるが、信心をいただいておると、それがむしろ楽しゅうなってくる。そうなれば信心も一人前である。自節を待っておれば自他ともに助かっている体験が生まれる。私の信心の心情である成り行きを大切にとか、または尊という信心が身についてくるとありがたい。神様が見ておいでの世界に生き抜くことが信心と信じているからである。バカとアホで道を開けと福岡教会の初代は教えておられる。バカとアホで道を開けと。まあ、あの人はバカのような人だ、アホのような人だと申しますが、その、まあ、バカになる、アホになるというのでしょうか。そういう信心の稽古がいるようですね。誰でもやはり利口者になりたい。あの人は利口な人だ、賢い人だと言われる方がありがたくなるものですね。あなたはバカだなと、バカなことをするなと言われたり、まあいわゆるバカ呼ばわりされると嫌なものですけれども、なんとなく嫌ですね。やっぱりあなたは賢いね、利口だねと利口者扱いされる方が心地が良いようなものですけれども、信心においてはこれが真逆だというのです。信心においてはどちらかというとバカになる稽古をすることだとも教えていただきます。バカになる稽古、まあアホになる稽古というのでしょうかね。こうした方が効率が良いとか、こうした方が儲かるとか、まあそういう、何と言いましょうかね、そういうことではない。まあやっぱりバカになる稽古ということでしょうかね。こっちの方が本当だということがあります。人様の言動であったり何かを見ていると、こっちの方が本当なのに、こうした方がもっと効率が良いのに思われることがあります。それでついつい、あ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよと一口口を挟んでしまいます。そこを口を出さない、いわば師匠が教えてくださる黙って収めるという信心に取り組む、そのアドバイス的な注意というのでしょうかね。まあそれを言ってくれてありがとうという人もおれば、そんなことを知ってるから言わなくていいと反発する人もおられます。まあいずれにしろ言わない方がいいことの方が多いですね。そしてどちらかというと、自ら自分で気づいてもらう、人から言われて気づいたものでは身につきませんからね。自分で気づいてもらう、そういうふうに仕向けることの方がより大切だと思いますね。そこにはやはりこちらがやはりバカになっていなければ、自分の方が賢いとか、こうすればいい、ああすればいいと分かっているから、それをついつい伝えようとする、そこにギクシャクしたものが生まれてくる。あ、これは一つバカになろう、これは一つ黙って収めよう、あの人が本当に育ってくるまで待とうといったような、そのバカになる稽古がやはり大切ですね。このお道の信心の要というものは、なるほど、天地書きつけですね。教祖様が御晩年に神様からいただかれた、そして書きつけてみんなに渡してくれと頼まれた、頼まれなさった、 あの天地駆けつけ、生き神金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め。これがやはりこの道の信心の要だと思います。そしてまたこの生き神金光大臣ということは、何も教祖様お一人というわけではないと思いますね。五万年に教祖様がまたいただかれておられる言葉に、全国ですか、万国に残りなく金光大臣でき、ともお知らせをいただいておられるようですが、万国に残りなく金光大臣ができる、いわば金光大臣と言われたものは、これは取り次ぎのもの同じような意味ではないかと、まあそればかりではないでしょうけれども、一つのいただき方としてそういうものがあると思いますね。万国に残りなく金光大臣ができると、いわばその助かったものができるということでもあり、その助かったものがまた人を助けるお役に立つ、金光大臣と言われる方は人を助けるための神様のお役に立たれたわけですから、そういう神様の役に立つものができてくると、それはどういう役か、取り次ぎ助ける役だと、いわば生き神金光大臣ということは、これは取り次ぎ者を指しているともいただけれると思いますね。だから万国に生き神金光大臣ができる、万国に取り次いで人々を助けてくれるものができる、その生き神金光大臣、いわばその取り次ぎの、もちろんその取り次ぎの先生は生き神金光大臣様の取り次ぎをいただくということにもつながってくるのでしょうけれども、その取り次ぎ者と天地金の神様、これがまた大切であるということはですね、神様の、天地金の神様のおかげを受けるということ。そしてまたこの、今月今日で頼めと言われる、その、まあ、今月今日がいい日だというふうに言われますが、その今月今日で、今、ただいま、頼むということ、まあ、これは、いつでもということかもしれませんね。いつでもが日々これ口実というのがありますが、日々これ口実、それこそその気になった時、神様にお願いしたい時、それはもういつでも、今日は日曜日だから神様は休みだからやめておこうとか、もう今もう時間外でお店が閉まっているから神様にもお願いできないといったようなことはないのだと、今月今日、それこそいついかなる時でも、必要な時にはいつでも頼んでこいという意味でもあろうかと思いますね。ですから私どもが神様を必要とするという時には、いつでもいいぞと、今日は日曜日だからお休みだろうから、今日は土曜日で休みだろうから、今日は仕事が神様は休みだろうから頼めないとか、もう時間外だから店が閉まっている、神様が店を閉めておられるからもう頼めないということではないということですね。いついかなる時でも、必要な時は必要に応じて頼んでこいという意味では、意味でもあろうと思いますね。そしてこのもう一つ肝心なことが、おかげは我が心にありと、このおかげは我が心にあり、もうこれも普通は、ああなるほど、我が心になればおかげがあるのだなといただいたり、我が心、おかげというものは自分の心の中にあるのだ、心の持ち方次第でまあおかげにもなればおかげにもならないことがある、そしてまたその 自分の心でおかげを生み出すのだと詩人様も確かおっしゃっておられたと思いますね。神から出ると思うな、自らの心から出るのじゃと、まあ、そういうものもあろうと思いますね。自らの心持ちによって改まることによってそこにおかげが現れる、いわば私の心の中にある、おかげは私の心から生み出すということもあろうかと思いますが、もう一つはその我が心、いわば和らぎ喜ぶ我が心と書くのじゃと言われる、その和らぎ喜ぶ我が心におかげがあると、和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがいただけれるといういただき方と同時に、またその和らぎ喜ぶ我が心自体がおかげだと。確かにそうですね。どういう中にあっても、例えばおかげが欲しい、助けて欲しいと願う、思うけれども、思っていたけれども、それがだんだん心が落ち着き、和らぐ心が出てきた、喜ぶ心が出てきた、そこにはもう右にしてほしい、左にしてほしいといったようなわがままな願いはなくなっている状態でしょうからね。もうそれは和らぎ喜ぶ我が心になったら、もうその心自体がおかげなのですから。我が心になったら、いわゆるご利益があるといういただき方もできれば、その和らぎ喜ぶ我が心になること自体、なったこと自体がおかげなのだともいただけれるわけですね。しかし残念なことに、この天地書きつけには、どうなったら、どうしたらその我が心がいただけれるかというところまでは触れておられないように思いますね。その我が心になるには、どうしたら我が心をいただけれるか、その我が心が我が心になることによってご利益がいただけれるという我が心であろうと、我が心になったその我が心そのもの自体がおかげであるという我が心であろうと、まあいずれにしろその我が心をいただくにはどうしたらよいのか、そこを端的に教えてくださったのが師匠大坪宗一郎氏であろうと思うのです。これは師匠、それこそ目指すは我が心、体得するは一切親愛と教えてくださいました。その一切親愛を体得することによって我が心になれるとでも言うのでしょうかね。そういただけれると思いますね。我が心を目指すならば一切親愛を体得しろよということですね。で、これは私は標語としてでもいただいてもらいたいと思うのですけれども、よく小学校の時に標語というものを作っておりましたが、学校のクラスでですね、その標語としてでも覚えてもらいたい、それは目指すは我が心、体得するは一切親愛、行じるは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切にという、これを標語としてでも、まあ座右の銘としてでもいただければ、こんなにありがたいことはありませんね。これがその天地書きつけの我が心を実現するための標語です。目指すは我が心、体得するは一切親愛、そして行じるは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切に、これをもって我が心がいただけれる 思いますね。そのまあ細かな説明はまた後ほどということになりますが、どうでも覚えてもらいたい。目指すは我が心、体得するは一切親愛、行じるは天地日月の心、その手立ては成り行きを大切にですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。